皆さんこんにちは。ラフォールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミサップことピアニストコンポーザーの岡本美沙が神戸西本町のレディクロスタジオよりお送りいたしております。ラフ・フォー・シングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて演奏しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて沖縄の皆さんこんばんは。2月もスタートしました。皆さんお変わりございませんでしょうか。ちょっとねもうこの本土の方は寒いのでちょっと外に出るのが億劫なんですけれども、春はもうすぐにそこまでやってきております。2月って一番もう1年の中で寒いというイメージなんですけれどもね、まあ、今年はちょっと緩いかなっていうふうに思います。今日はね素敵なゲストを、お迎えしております。京都精華大学ポピュラーカルチャー学科の講師の、西田沙耶さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
沙耶さんとは実は同級生でお友達なんです。
はい、はい、同級生です
で、音楽以外のお話もねよくいつもするんですよね。はい、
うん、
でそんなこんなで今日はちょっと面白いお話もしてほしいなと思いつつ、はい、来ていただいてるんですが、はい、今日実は宅録なんですね。
そうです
しかもセッティングをさやさんにしてもらったという
初の試みですね
何でもできるからすごいよね。
いえ
ほんまにもともとその高校ね出た後に全然そのお付き合いなかったんですけども、これちょっと機材どうやって使うのかわからへんねんってある友達に聞いたら、あ、それ西田に聞いたらわかるでって言ってそれからのお付き合いなんですけどもね。はい、今日なんかその音楽以外のお話とかねいろいろちょっとしようかなと思って、はい、思ってるんですけども、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。2月3日までの期間は大寒、もう一番寒い時ですね、冬の最後の節気であり、先週も言いましたけれども1年で最も寒い時期なんですね。今年の体感は1月の20日だったそうですけれども、実際に毎年最低気温を更新されるのは1月の26日から2月6日くらいだそうです。まあ、今の一番寒いということですかね。でもねこの節気が終わるといよいよ春になりますね。春の節気です。そしてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが七十二候。2月3日までの期間は鶏初めて戸屋に着くという時期ですね。自然のままに飼われている鶏というのは冬の間に卵を産まないそうなんですね。そしてこの頃になると卵を産み始めるということから、少し春の気配が感じられるということでしょうかね。はい、この体幹の席はもう72校です。72校で最後の校です。次からはいよいよ春の校ですね。待ち遠しいですけれどもね。さて今日はさやちゃん、
はい、
お願いしますね。
はい、お願いします
なんかさっきも話してたんですけども、ちょっと海外の方もね、うん、なんかたくさんいらっしゃってて、なんかインフルエンザ、
そう、いえ、新型肺炎です ね、
なんかそんな話もさっきしたんでね、はい、そんなことも交えながら少し話できたらいいなと思ってるんですけれども、
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてラフオンシグス、この後は、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー。今日はねジョスさん、 DJ ジョスさんお休みなので、私がね健康アドバイスのコーナーやってみたいと思います。CM を挟んでゲストの、西田さやさんとおすすめ楽曲聞いて、後半ではさやさんとのおしゃべりで今日は進めてまいりたいと思います。今日も素敵な30分を Love for All Things。 ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、今日はねジョスさんいらっしゃらないので私やってみようかなと思っております。ですね、小腸を元気に保つ5つの習慣っていうのを今日は、アドバイスしてみたいなと思っております。私もですね演奏前とかにやっぱりねちょっとあの腸の調子が悪くなったりとかしちゃうんですよね。だからそういう時に腸をね鍛えとけばよかったなっていつも思うので、5つの習慣、まず1番、お腹を温めて腸へ届く血流を増やす。さやちゃんお腹痛くなったりすることってあります？
なりますよ。
あ、いや、なります。私めっちゃなるんですよね、うん、結構神経質やからか知らないけど、
めっちゃなります、
ね、うん、お腹冷えてたら結構なるみたいなんで、うん、お腹を温めて腸へ届く血液量を増やしたらいいんですって。だからあれ回路とかつけたら、
あ、そうなん、うん、
私前と後ろにつけて仕事行くんですけどね、うん、なんかそれつけるとほら洋服がポコッとなったりとかするから、うんうん、まあ、あんまり最近気にしないかな、寒いしね、うん、そして2番、夕食と朝食の間に間食しない。あ、これちょっと私あかんな。
します？
食べますよね。
めっちゃ食べます。
食べます。私昨日ねもうちょっとめっちゃ腹立つことあって、うん、で夜中の2時ぐらいにねパン4枚ぐらい食べたんですよバターいっぱい。
でもね夜中のパン美味しいんですよね。
美味しいよ思いっきり食べてしまいましたけど、ね、うん、ダイエットしてるのに。そして次3番、食事の前に歯磨きやうがいをする、うん、これ何やろね。なんかねお腹の張りとかガスを減らすにはガスを作り出す細菌をお腹に入れないことが大切なんですって。
なるほど、
うん、そのためには食前にしっかり歯磨きすることって、こんなん聞いたことないね、
初めて聞いた、
ね、普通食事の後にやもんね、
そう、
うん、細菌がやっぱりお腹に入らないようにするんですね、
うんうん、
でも細菌やちょっとあ、ちょっと親父ギャグみたいだったけど、はい、でもね多くないですよ、なんか除菌除菌っていうのをトイレにしても
多いですよ。
あれも良くないよね。
あれヒステリーですね。
ねえ、うん、ほんまに私なんかも犬の散歩行ってパッと下にちょっと落ちたやつでもパッと食べたりとかするんだけど汚いとかって言われるけど、
いや15秒まで
大丈夫やねそんなそれとあと次4番ね、天然由来の抗菌作用のある成分を取る、
うんうん、
お腹の調子が悪いときに食べても大丈夫なのがブロッコリースプラウトなんですって。で天然 の抗菌薬と言われてて、
うん、
細菌の活動を抑える効果に高いということが分かっている。
そうな
ん、うん、ここはもう細菌を減らす効果があるって言われます。ニンニクも、
あ、ニンニク大好き
ですね。ニンニク大好きですよね、
うん、
だいいみたいですよ。あと5番、
はい、
オメガ3の脂肪酸を積極的
に。お魚ですね、
うん、そうそう、よくご存知ですね、
はい、
小腸の炎症を抑えて粘膜を強くするには普段からオメガ3の脂肪酸を多く取った方がいいんですって、うん、お魚ですね、うん、エゴマとかね、
うん、
はい、だからこの5つの習慣をあれすると結構なんか誰でも始められるし、小腸の超簡単回復術ですって。小腸がやっぱりちゃんとするといろんな吸収力がね良くなるので、
うん、
ダイエットにいいかもしれませんね、
うん
うん、なんか腸活してます？
いや腸活してましたよ。
おお、やっぱり
プロバイオティクス、
あ、
飲んでました。
あ、そうですか、
はい、
変わります？やっぱり、
あ、変わりましたよ。
なるほどね、うん、私ねすぐお腹痛くなったりとかお腹に来ちゃうので、わりかしねちょっと気をつけるようにしてるんですけどね、うん、まあね、それでもダメな時は乳酸菌飲んでくださいね。
はい、
Love for all things。
はい、今日は私が、リクエストさせていただきました坂本龍一さん作曲、沖縄のうない組がカバーをしている、ミルクユガフという曲です。
ミルクユガフってなんか変わった名前ですね。
そう、あんまり詳しく知らないんですけども、うん、沖縄の、古くから伝わる神様で、なんていうのかな、この世の中がまあ平和にな
ってほしい、
なってほしいと、うん、まあ、平和で豊かな世の中に なってほしいという、うん、そういう意味が、込められているということを聞きました。
なんか、うん、何言ってるか分かんないじゃないですか、はい、言葉がね、うん、だけどものすごいこう刺さるよね。
刺さります、もうね、うん、泣けてきます。
なんでやろね、
なんでかね、このメロディーももちろんいいんですけども、うん、やっぱ歌い方、
歌い方かな、なんか、うんうん、こうその歌詞の意味が分からなくても、
うん、
ね、こう、うん、揺さぶられるものがあるというか、
すごく揺さぶられますね、
うん、これ不思議ですよね、音楽の力ですよね、うん、
特にね沖縄の音楽ってものすごく魂が入ってるから、
うん、確かに、
うん、私は本土の人間ですけども、ものすごくね深いところまで刺さってきます。
そうですよね、
うん、あ、はい、 今、朗読があったんですけども、うん、
ありましたね、
これね、ウーアさんが語ってるんですよ。
あのちっちゃい子の声も聞こえてましたよね。
そうなんですよ、うんうんうんうん、でこれがねもう聞いてるとすごい泣けてきて、うん、本当に愛と、うん、平和をな世界っていうものをこう語っている、うん、淡々と語ってて、うん、で子供たちの声がそこに続いてくるっていう形で、これ聞くたびに泣けてくるんですよね、うんうんうんうん、
確かにこの本当にさっきも言いましたけども、はい、何言ってるか分かんないねんけれども、うん、YouTube のあれ見てたら横に出てるでしょ、うんこううんうん、だからすごく日本語とやっぱりよく似てたりとか、うん、ああそういうことかって分かるんですけれども、うん、それ見ながら見たらなんかもっとグーってくるんやけど、うん、声だけ聞いてるだけでもすごいなんていうかなこう揺さぶられるというか、
くるくる揺さぶられる、ね、そうでこの、ね、うん、曲なんですけども、もともと2004年に坂本さんが出した、はいはい、キャズムっていうアルバムに入ってる、はい、アンダークールという曲なんですね、はい、でこれは冷静になれっていう、まあ、意味なんですけども、うんうんうん、2001年の9.11 で、うん、テロが起きて、はい、その報復でイラク戦争を始めたというようなね、はい、その暴力で暴力を返すっていうこの世界に対して、うん、まあ、一つ自分たちの悲しい気持ちとかを表現した曲なんですね、うん、で原曲は、韓国の MC スナイパーという人がこれラップをしてるんです。
なるほど。
でこの曲を、はい、元ネーネーズのメンバーだったコジャさん、はい、沖縄のね、はい、小田さんが沖縄の言葉で歌いたいということで、はい、この曲になりました。
あ、これは素晴らしいですね、はい、初めて私聞いたんですけれども、はい、本当にこれが本当の音楽やね。なんかもともとある、うん、こう無理くりいろんな歌詞つけたりとかいろんなメロディー無理くり作ったんじゃなくて、本当にもう素直に心からこう出てきた音楽っていう感じがしますよね。
そうね。でね、本当もうずっと同じメロディーを繰り返すんだけど、うん、その繰り返しの中で力強さがどんどんどんどんね、うんうん、こう染み入ってくる。
本当よね、うん、そう考えたらやっぱ教授すごいですよね。
すごいですね。
ね、もうこう音楽の真髄っていうものをよく分かってらっしゃって、うんうんうん、もうどうしてもね、若い人たち、私らもそうかもしれへんけど、うん、とにかく売れる音楽作ろうとか、うんうんうん、お金になるような音楽しようとかしがちじゃないですか、うんうん、だけどそうじゃなくて純粋に本当に音楽で何か伝えようっていうのが分かりますよね。
そうなんですね、
う
ん、
そうあらないとダメですね、うんうん、神様の使いじゃないと音楽家っていうのは、ね、ダメですよね。
でね、この曲ね、うん、まあ、沖縄っていうものが、まあ、私本土の人間なので、ええ、おいそれと沖縄の人 の、 気持ちを代弁することはできないんですけども、うん、まあ、戦争で、ね、島民の4分の1 4人に1人がそこで亡くなっているっていう現実があって、はい、ものすごい悲しい過去を背負ってる、うん、はい、まあ、そのなんか沖縄からこの、ミルクユガフという言葉で、うん、はい、こう音楽が作られたっていうのはものすごく今の私たちにとって大きな意味を持つなと思うんですよね。
そうですね。これ沖縄の人っていうのは、うん、この曲っていうのはよく知ってたんですか？
いや、どうなんでしょうね。
どうやろうね、
うん、私はそこわからないから、ここはね沖縄の人皆さんに聞きたいですね。
そうですね、うん、私初めて聞いたんやけど、うん、いやこれはちょっと もっと聞きたいなと思って思いましたね、うんうんうんうん、YouTube とかにあるんですかね？これ
YouTube にあります。
あれかな、さっきおっしゃってたアルバムにあるんですね、はい、アルバムに入ってるってことですね。
アルバムに入ってます。
わ、うん、かりました。これはちょっとぜひ聞くようにします、
はい
はい、それとこれとね、やっぱりさっきの、うん、ちょっと今日ねお会いした時にさや、うん、ちゃんと会ってからいろんな話したじゃないですか、うんうん、でその中でね、ほらさっきもちょっと話出たけども、中国の今コロナウイルスやったっけ、うん、流行ってるじゃないですか、はいはい、あれからいろんなこうネット見てると結構もう中国に対するバッシングも増えてるでしょう、うん、
はい、
そんな話をちょっとさっきしたよ ね、
したね。すごい悲しいんですよね、うんうんうんうん、で私去年京都アニメーションがね、うん、放火されて、うんね、亡くなった時に、うん、中国の SNS で、うん、ウェイボーっていうのがあるんですよ、うん、でそこをまあ見てたら、やっぱ向こうの若い子たちもみんな悲しんでる、うん、だけど日本にこの悲しみを伝えに来たいけど、うん、来れないっていう、うんうん、ね、そういうのが見えたんですよね、うんうん、はい、それで私はじゃあ皆さんのメッセージを私が預かって、うんうん、それを色紙とかに、うん、して あの献花台に持っていきますっていう風にしてちょっと交流が始まったんです。へー。であのいろいろ見てると、うん、あの本当なんていうのかな、若い子たちがこう生まれてきて、うん、でだんだん社会に出ていく、学校とかに入って、はい、人といろんな集団生活の中で、うん、自分のアイデンティティにいろいろ悩んだりとか、うん、人間関係悩む、うん、そういう中であのなんていうのかな、引きこもったりする子もいるし、うん、いろんなあの苦しい思いをしたりいじめられたりとかしてる子もいるけど、うん、そういう人たちがこの日本のアニメーションを見て、うん、そこで救われたと、うん、で、なんとかこの気持ちを恩返ししたいっていう、うん、まあ、そういう人たちがいっぱいいたわけですよね。それでなんか今まで日本にいてこう伝え聞くものって、うん、こう中国人っていう一つのカテゴリーで全て語られてしまう。で特に日本に来てたらその観光客の人のマナーが悪いとかいうもので、うん、それがイコール中国人になっちゃう、
うんうん、確かにね。
でそれを今度はマナーが悪ければ中国人っていう風にね、こうレッテル貼りをしていくようなものが、
そうやね、
それがすごい悲しくて。
確かにね、うん、私あの子供の頃から外国人の方がたくさん家に見られるような家庭で育っているので、うん、あまり外国人に対して、うん、あのここはあの差別的なことはなかったんやけれども、うんうん、あのここ最近やっぱりメディアからのこう擦り込みっていうのが自分で感じられるんですよね、うんうん、でましてやあのテレビとかでもすごいマナーが悪いとかすごい刷り込まれてるでしょ、うんうん、で自分の目で例えば南に引きに行った時にこういっぱい捨てられてるんですよ、うん、あのマクドナルドの飲んだ後とか、うんうんうん、それ見るとしかもゴロゴロいっぱい引っ張ってねいっぱい、うんうん、持って歩いてるの見たら何もって思っちゃいますよね
でもね、うん、梅田なんかでねタピオカのねあの飲んだ後のあれを捨ててるのにみんな日本人ですよ。
そうみたいね。そうそうそう、うん、あの昨日思った、昨日やったかな、どっかね私、うん、仕事で出てて階段を登るシーンがあったんですよ、うんうん、あのビルの、うんうん、そこにねずっと置いたんですよ、うん、1個ずつに、うん、あのペットボトル、もう1個いったらタピオカ、うん、何々を置かしてて、うんうん、もうこれ日本人やなと思って、そうそう改めて昨日分かった思った。
で、ね、海外に行ったら日本人もやっぱり、うん、海外の他の国の文化を壊すこといっぱいしてるわけですよ ね、 ね、文化風習に逆らうこととかね、うんうん、だからなんかそれって別に何々人だからどうのっていう話じゃなくて、ね、一人一人の問題なんですよ ね、 そ、 ね、うん、それをなんか一人一人っていうものを遮断して、うん、一つのカテゴリーで排他的に扱うっていうのが差別なんですよ、
う
ん、
その通り、
うん、だからそのだから中国人だからどうのっていうんじゃなくて、うん、中国の中でもものすごく優しい人もいるし、うん、あの紳士的な人もいる、うん、でその文化の違いっていうものがきちんとまだ理解できなくて、うん、日本で、まあ、中国にいるように振る舞って、うん、まあそれ結果私たちが違う文化に、うん、まあ、暮らしている私たちが迷惑に思うということももちろんあります、うん、でもそれはなんかそういうレッテルで片付ける問題なくて一人一人の、うんうん、問題で、そしてその文化の違いっていうものをお互いに、うん、なんていうのかな、教えるというか、うん、やっぱり学ぶ機会がないと、うん、そこが改善されていかないし、うん、実は交流するっていうのはそういう文化の違いっていうのをお互いにこうきちんとこう、うん、なんていうのかな、
示し合って、
そう示し合って、
理解し合うってことね、うん、
やっぱりそれが一番必要なのに、うんね、ただレッテル貼って排除するっていう風になってしまうのがすごい悲しいですよね、
う
ん、
てかそういう健康的なね、うん、考えの方がやっぱり少ないと思うんですよ、うんうん、で私たち日本に住んでてね、うん、で日本にいてるのがこう先進国で、うん、私たちがあのすごくあの世界でもトップのところにいてるっていう風にみんな勘違いしてるんですね、うんうん、
勘違いしてます。
でもそうじゃなくて、うん、めちゃくちゃ文化もレベルも低いし、うん、あの意識も低いと、うん、そういうことを分かった上でね、うん、あのお互いを理解する努力をするっていうか、うん、知識を広めるっていう風なことをしないとダメですよね、
うんうん、そうです、うん、もっと、ね、謙虚にならなきゃいけないです ね、
そうですね、難しいけどね、そう謙虚になるっていうのね、うん、それだからそういうことをね、あのさやちゃんがやっぱ大学でやっぱり教えます、そういうこと、
うん、教えますね、教えるっていうか、うん、そういう話す機会があれば話をしていきます、
うんうん、あのそういうことやっぱり教えてあげないとダメですよね、うん、若い子たちに、うんうん、で、そういうことを教えないことの方が今多いでしょ、うん、もう怒られることも少ないし、うん、だからそういう、例えば、差別のこととか、うんうん、で差別されることってあまりないじゃないですか、日本にずっと守られてるからいたらね、でもちょっと海外出て私南米いた時に差別やっぱりすごい、うん、受けたっていうか、うん、まあ、あそうだ日本人ってそうなんて改めて感じることってあったんですよね、うん、でもそれも大人になってからやったんやけど、うん、そういうのをちゃんと 教えてあげる場があれば変わるでしょうね、
う
ん、
そうですね、
うん、難しいねそれってね、うん、どうですか最近 の子供たちは。
いや、ね、みんなね、うん、なんていうのかな、空気を読むのがうまいですよね。
本当、なんでやろう、
アイデンティティがね逆に過剰になってる部分があって、っていうのが、暮らしてるこう時代の中でね、今 SNS もあるし学校の生活もあるし、うん、なんか自分が属してる社会っていうのが、うん、こういくつかのレイヤーが常に重なってて、うん、SNS で見せる自分、うん、で、うん、裏垢で見せる自分、うん、で日常生活の学校で見せる自分っていうのがね、全部一つ一つがアイデンティティとしてね、こう過剰に持ってしまってる、はあ、でそれをこう使い分けちゃうっていうところが、ね、ちょっと見えたりして、
すごいね、うん、それ、
うん、なんかねもうちょっとなんていうのかな、そんなに過剰にならなくていいし、うん、素直に生きていったら楽なのになと思いますね。
なるほど、やっぱり SNS っていい面もあるんやけど、私もね最近ちょっとどうかなと思うことあるんですよね、うんうん、過剰にやっぱり相手に対してどう見えてるかっていうようなことで生きてるでしょ、うん、生きてるところがあるやんか、うんうん、例えば食べるもんにしても、うん、だからそれちょっとどうかなって最近思うことあるかも。
それをねいい方に、ま、
そうや
導けばものすごくね自分の生活も豊かになるのに、なんかね、うん、見栄とかね、
そうやね、うん、しょうもないな、しょうもなったもんね、
自分とか僻みとかね、妬みとか ね、 とかね、そういうものが溢れてきますよね。
ねえ、そっか、うん、まあ、これからもさやちゃん頑張っていろいろとやっていてね、なんかほんでまたこれからもっと交流しようね。
そうやね
私も大好きやからさやちゃんのことこれからお願いします、
うん、はい、ます
今日は、はい、清華大学の講師にポピュラーカルチャー学科の、はい、先生であります、西田さやちゃんに来ていただきました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
それでは、岡本美沙のラップフォーシングス、番組の感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。いただきましたメッセージは番組の中でもご紹介させていただきますね、それでは岡本美沙のラップフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美沙と、
はい、西田さやでした。
それでは来週もこの時間にLove for all things.